スサノオノミコト。芥川龍之介作。一。高間ヶ原の国も春になった。今は四方の山々を見渡しても、雪の残っている峰は一つもなかった。牛馬の遊んでいる草原は、一面にほのかな緑をなすって、その裾を流れていく雨の安川の水の光も、いつかなんとなく人懐かしいぬくみをたたえているようであった。ましてその川下にある部落には、もうつばくらも帰ってくれば、女たちが亀を頭に乗せて水を汲みに行く吹きの椿も、とうに点々と白い花を濡れ石の上に落としていた。そういうのどかな春の日の午後、雨の安川の河原には大勢の若者が集まって四年もなく力比べにふけっていた。はじめ彼らは天でに弓矢を取って頭上の大空へ矢を飛ばせた。彼らの弓の林の中からは、勇ましいユンズルの鳴る音が、風のように起こったりやんだりした。そうして、その音の起こるたびに、矢は無数の稲子のごとく、日の光に羽を光らせながら、檻から空にかかっている霞の中へ飛んでいった。が、その中でも、白いハヤブサの羽の矢ばかりは必ず他の矢よりも高く、ほとんど影も見えなくなるほど高く上がった。それは黒と白と市松模様のしずりを着た容貌の醜い一人の若者が太い白眉弓の弓を握って時々切って離す尖り矢であった。その白羽の矢が舞い上がるたびに、他の若者たちは空を仰いで口々に彼の技量を褒め添やした。が、その矢がいつも彼らのより高く上がることを知ると、彼らは次第に彼のそやに冷淡な態度を装い出した。のみならず、彼らのうちの何者かが、彼には到底及ばなくとも、かなり高いところまで矢を飛ばすと、かえってその方へ賛辞を与えたりした。容貌の醜い若者は、それでも快活に矢を飛ばせ続けた。すると、他の若者たちは、誰からともなく弓を引かなくなった。だから、今までふんふんと乱れ飛んでいた矢の雨も、みるみる数が少なくなってきた。そうして、とうとうしまいには、彼のいる白羽の矢ばかりが、まるで昼見える流星のように、たった一筋空へ昇るようになった。そのうちに、彼も弓をやめて、得意らしい色を浮かべながら、仲間の若者たちの方を振り返った。が、彼の近所には、その満足を共にすべく、一人の若者も見当たらなかった。彼らは、もうその時には、みんな河原の右側に寄り集まって、美しい雨の安川の流れを飛び越えるのに熱中していた。彼らは互いに競い合って、同じ川の流れにしても、幅の広いところを飛び越えようとした。時によると、不運な若者は、焼き立ちのように火を照り返した川の中へ転げ落ちて、まばゆい水煙を上げることもあった。が、大抵は向こうの渚へ、ちょうど谷を渡る鹿のように、ひらりひらりと飛び移っていった。そうして、今まで立っていたこちらの渚を振り返っては、声々に 笑ったり話したりしていた。容貌の醜い若者は、この新しい遊戯を見ると、すぐに弓矢を砂の上に捨てて、身軽く川の流れを踊り越えた。そこは彼らが飛んだ中でも、最も幅の広いところであった。けれども、他の若者たちは、さらに彼には頓着しなかった。彼らには、彼の後で飛んだ。彼よりも幅の狭いところを、彼よりも楽に飛び越えた、背の高い、美貌の若者の方が、はるかに人気があるらしかった。その若者は、彼と同じ、市松のしずりを着ていたが、首にかけた勾玉や腕にはめた釧路などは誰よりも精巧なものであった。彼は腕を組んだままちょいと羨ましそうな目を上げてその若者を眺めたが、やがて彼らの群れを離れてたった一人かげろうの中を川下の方へ歩き出した。二。川下の方へ歩き出した彼は、やがて誰一人飛んだことのない三畳ほども幅のある流れの渚へ足を止めた。そこは一旦たぎった水が今までの勢いを失いながら、両岸の石と砂との間に青々とよどんでいるところであった。彼はしばらくその水面を目測しているらしかったが、急に二三歩渚を去ると、まるで石投げを離れた石のように勢いよくそこを飛び越えようとした。が、今度はとうとう飛び損じて、すさまじい水煙を立てながら、真っ逆さまに深みへ落ち込んでしまった。彼の川へ落ちたところは、他の若者たちがいるところと、大して離れていなかった。だから彼の失敗は、すぐに彼らの目にも入った。彼らのある者は、これを見ると、ざまを見ろというように、腹を抱えて笑い出した。と同時にまた、ある者はやはり、生やしたてながらも、以前よりははるかに同情のある声援の言葉を与えたりした。そういう行為のある連中の中には、あの精巧な勾玉や釧路の美しさを誇っている若者なども混じっていた。彼らは彼の失敗のために世間一般の弱者のごとく初めて彼に幾分の親しみを持つことができたのであった。が、彼らも一瞬の後には、また以前の沈黙に、敵意を増した沈黙に帰らなければならないことができた。というのは、川に落ちた彼が、濡れネズミのようになったまま、向こうの渚へ這い上がったと思うと、執念深く、もう一度その幅の広い流れの上を飛び越えようとしたからであった。いや、飛び越えようとしたばかりではない。彼は足を縮めながら、明晩色の水の上へ踊り上がったと思ううちに、難なくそこを飛び越えた。そうして、こちらの右側へ、雲のような砂煙を舞い上げながら、どさりと大きな尻餅をついた。それは、彼らの笑いを買うべく、あまりに荘厳すぎる滑稽であった。もちろん、彼らの間からは、喝采も歓呼も起こらなかった。彼は手足の砂を払うと、やっとずぶ濡れになった体を起こして、仲間の若者たちの方を眺めやった。 が、彼らはもうその時には流れを飛び越えるのにも飽きたと見えて、また何か新しい力比べを試むべく面白そうに笑い狂じながら、川上の方へ急ぐところであった。それでもまだ要望の醜い若者は、快活な心持ちを失わなかった。というよりも、失うはずがなかった。なぜといえば、彼らの不快は未だに彼には通じなかった。彼はこういう点になると、実際、どこまでもおめでたく出来上がった人間の一人であった。しかしまた、そのおめでたさがあらゆる強者に特有な焼き印であることも事実であった。だから仲間の若者たちが川上の方へ行くのを見ると、彼はまだ雫を垂らしたまま、うららかな春の日に真影をして、のそのそ砂の上を歩き出した。その間に他の若者たちは、河原に散在する岩石を持ち上げ合う遊戯を始めていた。岩は、牛ほどの大きさのも、羊ほどの小ささのも、いろいろ陽炎の中に転がっていた。彼らはみんな腕まくりをして、なるべく大きい岩を抱き起こそうとした。が、手ごろな岩石のほかは、中でも旅力のたくましい五六人の若者たちでないと、容易に砂から離れなかった。そこでこの力比べは、自然と彼ら五六人の独占する遊戯に変わってしまった。彼らはいずれも大きな岩を軽々ともたげたり投げたりした。ことに赤と白と三角模様のしずりの袖をまくり上げた顔中ひげにうずまっている背の低い幾美の若者は誰も持ち上げない岩石を自由に動かしてみせた。周囲に佇んだ若者たちは彼の非凡な力技に称賛の声を惜しまなかった。彼もまたその称賛の声に報いうべく、次第に大きな岩石に力を試みようとするらしかった。あの要望の醜い若者は、ちょうどこの五六人の力比べの真っ最中へ来合わせたのであった。三、あの要望の醜い若者は、両腕を胸に組んだまま、しばらくは力自慢の五六人が勝負を争うのを眺めていた。が、やがて擬様に耐えかねたのか、自分も水だらけな袖をまくると、幅の広い肩をそびやかせて、まるで洞穴を出る熊のように、のそのそと、その連中の中へ入っていった。そうして、まだ誰も持ち上げない岩石の一つを、抱くが早いか、何の苦もなく、その岩を肩の上まで差し上げてみせた。しかし、大勢の若者たちは、依然として彼には冷淡であった。ただ、その中でも、さっきから称賛の声を浴びていた、背の低い幾美の若者だけは、容易ならない競争者が現れたことを知ったと見えて、さすがに、妬ましそうな流し目を、じろじろ彼の方へ注いでいた。そのうちに、彼は担いだ岩を肩の上で一ゆすりゆすってから、人のいない向こうの砂の上へ、勢いよく、胴と投げ落とした。すると、あの幾美の若者は、ちょうど絵に植えた虎のように、猛然と身を躍らせながら、その岩石へ飛びかかったと思うと、 とっさの間に抱え上げて、彼にも劣らず、楽々と肩よりも高くかざしてみせた。それは、この二人の腕力が、他の力自慢の連中よりも、数段上にあるということを、雄弁に語っている証拠であった。そこで、今まで臆面もなく力比べをしていた若者たちは、いずれも興の冷めた顔を見合わせながら、周囲に佇んでいる見物仲間へ、嫌でも加わらずにはいられなかった。その代わりまた、後に残った二人は、本来さほど敵意のある間柄でもなかったが、貴子の勢いでやむを得ず、どちらか一方が降参するまで、雌雄を争わずにはいられなくなった。この形勢を見た多勢の若者たちは、あの幾美の若者が差し上げた岩を投げると同時に、これまでよりは一層熱心に、どっとどよみを作りながら、今度はずぶ濡れになった彼の方へ、いつになく一斉に眼を注いだ。が、彼らがただ勝負にのみ興味を持っているということは、彼自身に対してはやはり好意を持っていないということは、彼らの意地悪そうな眼の中にも明らかに読める事実であった。それでも彼は相変わらず悠々と手に椿などを吐きながら、さっきのよりさらに一傘大きい岩石のそばへ歩み寄った。それから両手に岩を押さえて、しばらく呼吸を測っていたが、たちまち、うんと力を入れると、一気に腹まで抱え上げた。最後に、その手を差し替えてから、みるみるうちに、また肩まで、ものも見事に担いでみせた。が、今度は投げ出さずに、目で幾美の若者を招くと、人の良さそうな微笑を浮かべながら、さあ、受け取るのだ、と声をかけた。幾美の若者は、数歩を隔てて、時々髭を噛みながら、あざけるように彼を眺めていたが、よし、と一言答えると、つかつかと、彼のそばへ進み寄って、すぐにその岩石を小山のような肩へ抱き取った。そうして、二三歩歩いてから、一度目の上まで差し上げておいて、力の限り向こうへ放り投げた。岩は、すさまじい地響きをさせながら、見物の若者たちの近くへ落ちて、銀粉のような砂煙を上げた。大勢の若者たちは、また以前のようにどよめきたった。が、その声がまだ消えないうちに、もうあの幾美の若者は、さらに勝敗を争うべく、前にも増して大きい岩を右輪の砂から抱き起こしていた。四。二人はこういう力比べを何回となく戦わせた。そのうちに、おいおい二人とも疲労の景色を表してきた。彼らの顔や手足には玉のような汗が滴っていた。のみならず、彼らの着ているしずりは、模様の赤黒も見えないほど、一面に砂にまみれていた。それでも彼らは息を切らせながら、必死に岩石をもたげ合って、最後の勝敗が決するまでは、容易にやめそうな様子もなかった。彼らを取り巻いた若者たちの興味は、二人の疲労が加わるのにつれて、ますます強くなるらしかった。この点では この若者たちも、刀剣や刀剣の見物同様、残忍でもあれば、冷酷でもあった。彼らはもう、幾美の若者に、特別な好意を持たなかった。それには、すでに勝負の興味があまりに強く、彼らの心を興奮の網に捉えていた。だから彼らは二人の力者に代わる代わる声援を与えた。古来そのために無数の鳥、無数の犬、無数の人間がいたずらに尊い血を流した。宿命的にあらゆるものを狂気にさせる声援を与えた。もちろん、この声援は、二人の若者にも作用した。彼らは、互いに血走った眼の中に、恐るべき憎悪を感じ合った。ことに、背の低い幾美の若者は、露骨にその憎悪を示して、はばからなかった。彼の投げ捨てる岩石は、しばしば偶然とは解釈しがたいほど、あの要望の醜い若者の足元に近く転げ落ちた。が、彼はそういう危険に全然無頓着でいるらしかった。あるいは無頓着に見えるくらい、刻々近づいてくる勝敗に心を奪われているのかもしれなかった。彼は今も、相手の投げた岩石を危うくかわしながら、とうとうしまいには湯を越して、これも右輪に横たわっている牛ほどの岩を引き起こしにかかった。岩は斜めに流れを裂いて、そうそうとたぎる春の水に千歳の苔を表せていた。この大岩をもたげることは、高間ヶ原第一の合力と言われた、田力王の御事でさえ、たやすくできようとは思われなかった。が、彼はそれを両手に抱くと、片膝砂へついたまま、渾身の力を振るい起こして、ともかくも岩の根をうずめた砂の中からは、抱え上げた。この、人間以上の旅力は、周囲に佇んだ若者たちから、ほとんど声援を与うべき余裕さえ奪った感があった。彼らは皆息を呑んで、ちびきの大岩を抱えながら、砂に片膝ついた彼の姿を目も離さずに眺めていた。彼はしばらくの間、動かなかった。しかし、彼が懸命の力を尽くしていることだけは、その手足から滴り落ちる汗の絶えないのにも明らかであった。それがやや久しく続いた後、声を潜めていた若者たちは、誰からともなく、またどよみをあげた。ただ、そのどよみは、前のような勢いの良い声援の叫びではなく、思わず彼らの口を漏れた驚嘆のうめきに他ならなかった。なぜといえば、この時彼は大岩の下に肩を入れて、今までついていた片膝を少しずつもたげ出したからであった。岩は彼が身を起こすとともに、一寸ずつ、一部ずつ、じりじり砂を離れていった。そうして、再び彼らの間から、一種のどよみが起こった時には、彼はすでに、突骨たる岩石を肩に支えながら、水らの髪を額に乱して、あたかも、大地を裂いて出た、土いかず地の神のごとく、河原に横たわる岩石の中に、惜しくも立ち上がっていた。5 ちびきの大岩を担いだ彼は、二足三足、早漏と流れの渚から歩みを運ぶと、必死と食いしばった歯の間から、ほとんど心吟するような声で、いいか、渡すぞ、と相手を呼んだ。幾美の若者は、逡巡した。少なくとも、一瞬間は、清掃そのもののような彼の姿に、一種の威圧を感じたらしかった。が、これもすぐにまた、絶望的な勇気を奮い起こして、よし、と、噛みつくように答えたと思うと、奮然と大手を広げながら、やにわにあの大岩を抱き取ろうとした。岩は、ほどなく彼の肩から、幾美の若者の肩へ移り出した。それはあたかも、雲の石が押し移るがごとく、緩慢であった。と同時にまた、雲の峰がせき止めがたいごとく、告白であった。幾美の若者は、真っ赤になって、狼のように牙を噛みながら、次第にのしかかってくるちびきの岩を、たくましい肩に支えようとした。しかし、岩が相手の肩から、全く彼の肩へ移ったとき、彼の体は、刹那の間、大風の中の旗竿のごとく揺れ動いたように思われた。するとたちまち、彼の顔も、半面をうずめた髭を覗いて、みるみる色を失い出した。そうして、その青ざめた額から、足元のまばゆい砂の上へ、しきりに汗の玉が落ち始めた。と思う間もなく、今度は、肩の岩が、ちょうど、さっきとは反対に、一寸ずつ、一部ずつ、じりじり彼を押していった。彼は、それでも、死力を尽くして、両手に岩を支えながら、最後まで悪党を続けようとしたが、岩は、依然として、運命のごとく下がってきた。彼の体は曲がり出した。彼の頭も垂れるようになった。今の彼は、どこから見ても、石くれの下にもがいている、カニとさらに変わりはなかった。周囲に集まった若者たちは、あまりのことに気を奪われて、呆然とこの悲劇を見守っていた。また実際、彼の手では、到底ちびきの大岩の下から、彼を救い出すことは難しかった。いや、あの容貌の醜い若者でさえ、今となっては相手の背中からさっきもたげた大盤石を取り除けることができるかどうか疑わしいのはもちろんであった。だから、彼もしばらくの間は、恐怖と驚愕とを変わる変わる醜い顔に表しながら、ただ漫然と自失した眼を相手に注ぐより他はなかった。そのうちに、幾美の若者は、とうとう大岩に背なを押されて、崩れるように砂へ膝をついた。その拍子に、彼の口からは、叫ぶともうめくとも形容できない苦しそうな声が一声あふれてきた。あの容貌の醜い若者は、その声が耳に入るが早いか、急に悪夢から覚めたごとく、猛然と身を翻して、相手の上に覆いかぶさった大岩を向こうへ押しのけようとした。が、彼がまだ手さえかけないうちに、幾美の若者はたわいもなく砂の上にのめりながら、岩にひしがれる骨の音とともに、目からも口からも、おびただしく鮮やかな血を ほとばしらせた。それがこの哀れむべき強力の若者の最後であった。あの要望の醜い若者は、ぼんやり手をつかねたまま、かげろうの中に倒れている相手の死骸を見下ろした。それから苦しそうな視線を上げて、無言の答えを求めるように、おずおず周囲に立っている若者たちを見回した。が、大勢の若者たちは、うららかな日の光を浴びて、いずれも黙念と目を伏せながら、一人も彼の醜い顔を仰ぎ見ようとする者はなかった。六。高間ヶ原の国の若者たちは、それ以来、この要望の醜い若者に、冷淡を装うことができなくなった。彼らのある一団は、彼の非凡な腕力に露骨な嫉妬を示し出した。他の一団はまた、犬のごとく、盲目的に彼を崇拝した。さらにまた他の一団は、彼の野生とおめでたさとに残酷な嘲笑を浴びせかけた。最後に数人の若者たちは心から彼に心服した。が、敵味方の差別なく、彼らがいずれも彼に対して、一種の威圧を感じ始めたことは、打ち消しようのない事実であった。こういう彼らの感情の変化は、もちろん彼自身も見逃さなかった。が、彼のために悲惨な死を招いたあの幾美の若者の記憶は、未だに彼の心の底に痛ましい痕跡を残していた。この記憶を抱いている彼は、彼らの好意と反感との前に、いずれも当惑に似た感じを味わわないではいられなかった。ことに彼を尊敬する一団の若者たちに接するときは、ほとんど道女にでも似つかわしい羞恥の情さえ感じがちであった。これが彼の味方には、今までよりまた一層彼に好意の眼差しを向けさせることになるらしかった。と同時に彼の敵にはそれだけ彼に反感を加えさせることにもなるらしかった。彼はなるべく人を避けた。そうして多くはたった一人その部落をめぐる山あいの自然のうちに時を過ごした。自然は彼に優しかった。森は木の芽を煙らせながら孤独に苦しんでいる彼の耳へも人懐かしい山鳩の声を送ってくることを忘れなかった。沢も恵んだ足とともに彼の寂寥を慰むべくほのかに暖かい春の雲を物静かな水に映していた。矢吹の混じる針江にしだ。熊笹の中から飛び立つ木ぎす。それから深い谷川の水。光を乱す鮎の群れ。彼はほとんど至るところに仲間の若者たちの間には感じられない安息と平和とを見出した。そこには愛憎の差別はなかった。すべて平等に日の光と微風との幸福に良くしていた。しかし彼は人間であった。時々彼が谷川の石の上に水をかすめて巨来する岩ツバメを眺めていると、あるいは 山貝の拳の下に蜜によって飛びもできないアブの羽音を聞いていると、なんとも言いようのない寂しさが突然彼を襲うことがあった。彼はその寂しさがどこから来るのだかわからなかった。ただ、それが何年か前に母を失った時の悲しみと似ているような気持ちだけがした。彼はその当座、どこへ行っても当然そこにいるべき母のいないことを見せられると、必ず落魄たる空虚の感じに圧倒されるのが常であった。その悲しみに比べると、今の彼の寂しさがより強いものとは思われなかった。が、一人の母を恋、嘆くより、より大きいという心持ちはあった。だから彼は山あいの春の中に鳥や獣のごとくさまよいながら幸福とともに不可解な不幸をも味合わずにはいられなかった。彼はこの寂しさに悩まされるとしばしば山腹に枝を張った高い柏の梢に登って、遥か目の下の谷間の景色にぼんやりと眺め入ることがあった。谷間には、いつも彼の部落が雨の安川の河原に近く、碁石のように点々とかやぶき屋根を並べていた。どうかするとまた、その屋根の上には、褐色の煙が幾筋も、かすかに立ち上っている様も見えた。彼は太い柏の枝へ馬乗りにまたがりながら、長い間、その部落の空を渡ってくる風に吹かれていた。風は柏の小枝を揺すって、折々死闘のわかめの匂いを日の光の中に煽り立てた。が、彼には、その風が、彼の耳元を流れるたびに、こういう言葉を細々と囁いていくように思われた。佐能よ、お前は何を探しているのだ。お前の探しているものは、この山の上にもなければ、あの部落の中にも、ないではないか。俺と一緒に来い。俺と一緒に来い。お前は何をためらっているのだ。佐能よ。七。しかし佐能は風と一緒にさまよって歩こうとは思わなかった。では、何が孤独な彼を高間ヶ原の国につないでいたか。彼は自らそう尋ねると、必ず恥ずかしさに顔が赤くなった。それは、この要望の醜い若者にも、密かに彼が愛している、部落の娘がいたからであった。そうして、その娘に、彼のような野人が恋をするということは、彼自身にも、なんとなく、不似合いな感じがしたからであった。彼が初めてこの娘に会ったのは、やはり、あの山腹の柏の梢に、たった一人登っていた時であった。彼は、その日も、呆然と目の下に白くうねっている、雨の安川を眺めていると、意外にも、柏の枝の下から、晴れ晴れした女の笑い声が起こった。その声は、まるで氷の上へバラバラと小石を投げたように、彼の寂しい真昼の夢を、とっさの間に打ち砕いてしまった。彼は 眠りを破られた人の腹立たしさを感じながら、柏の下に草を敷いた林間の空き地へ目を落とした。すると、そこには三人の女が、うららかな日の光を浴びて、木の上の彼には気がつかないのか、しきりに何か笑い興じていた。彼らは皆、竹かごを肘にかけているところを見ると、花か木の芽か山うどを摘みに来た娘らしかった。スサノオは、その女たちを一人も見知っていなかった。が、彼らがあの部落の中でも卑しい者の娘でないことは、彼らの肩にかかっている美しいヒレを見ても明らかであった。彼らはそのヒレを微風に翻しながら、若草の上に飛び悩んでいる一羽の山鳩を追い回していた。鳩は女たちの手の間を縫って、時々一生懸命に痛めた羽をばたつかせたが、どうしても地上三尺とは飛び上がることができないようであった。スサノオは高い柏の上からしばらくこの騒ぎを見下ろしていた。するとそのうちに女たちの一人は、肘にかけた竹かごもそこへ捨てて、危うく鳩を捕らえようとした。鳩はまたひとしきり飛び立ちながら、柔らかい羽を雪のようにふんふんとあたりへ撒き散らした。彼はそれを見るが早いか、今までまたがっていた太枝をつかんで、だらりと宙に吊り下がった。と思うと、一つ弾みをつけて、柏の根元の草の上へ、勢いよく、どさりと飛び降りた。が、その拍子に足を滑らせて、あっけに取られた女たちの中へ、仰向けさまに転がってしまった。女たちは、一瞬間、推しのように、顔を見合わせていたが、やがて、誰から笑うともなく、愉快そうに、皆笑い出した。すぐに草の上から飛び起きた彼は、さすがに間の悪そうな顔をしながら、それでもわざと呆然と女たちの顔を睨め回した。鳩は、その間に羽を引き引き、木の芽に煙っている林の奥へ、バタバタ逃げて行ってしまった。
あなたは一体どこにいらしたの？
やっと笑い止んだ女たちの一人は、下げすむようにこう言いながら、じろじろ彼の姿を眺めた。が、その声にはまだ抑えきれないおかしさが、残っているようであった。
あそこにいた。あの柏の枝の上に。
スサノオは両腕を胸に組んで、やはり呆然と返事をした。